7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナスのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月16日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
モスクワ電波サルの直行便は10月に運営する予定についてお伝えします。インドネシアとロシアの間の良好な協力関係がさらに強化されます。その一つはモスクワ電波サル直行便の開港です。ロシアの主要航空会社ロシアエアラインズがこの直行便を10月に運営する予定です。在ジャカルタロシア大使リュドミラ・フォロビエフ氏は、直行便の発着が特にロシアからインドネシアへの観光客の数を増やすことができると楽観的だと述べました。リュドミラ・フォロビエフ大使は2010年9月11日火曜日にジャカルタで、航空機の開港はより多くの観光客の交流を両国から奨励するだけではなく、モスクワ電波サルの飛行ルートは他の国で起こったようにビジネス協力の拡大に貢献することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの地域材を使用した家具はセネガルで非常に人気があるについてお伝えします。インドネシア税の地域材の家具はセネガルの住宅の発展とともにセネガルの人々に非常に人気があると判明しました。在ダカルインドネシア大使館が書かれた声明で、火曜日にセネガルのビジネスマンと木工職人がジャパラから350以上のチークドアを販売することができました。これは CS でインドネシアの主力製品と2018年インドネシアトレードエキスポを促進するために在ダカルインドネシア大使マンシュール・パニャラン氏が語ったものです。2018年9月9日の会合でセネガルのビジネスマンはインドネシアの地域材製品、特にドア、テーブル、ダイニングチェアがセネガルの消費者に需要があると述べました。さらに、まだ満たされなければならない1000以上のチークドアの要求があります。それに対応する経済部のラハマタザリ氏に伴っていたマンシュル大使は、いくつかのインドネシアの木材企業家に連絡し、協力を提供し、フォローアップできるため、セネガル企業家に連絡先を渡しました。マンシュル大使はインドネシアのビジネス機会は非常に大きく、セネガルの起業家や西アフリカのビジネスマンには開いていると主張しました。それでは次のニュースです。インドネシアはマラウイでテロリストについて学ぶ ことについてお伝えします。インドネシアとマレーシアはテロリズムに対応するためのより包括的な戦略を得るためにフィリピンのミンダナオ島のマラウイ市でテロリストの対応を共同で研究しています。これは木曜日マラウイのフィリピン軍隊の103の砲兵旅団本部でインドネシア国防総省の訓練局長イダバグスプロワラクサナ将軍が語ったものです。南東のミンダナオ島に拠点を置くアブサヤフグループは身の代金を得るために1990年代初めてから数百人のフィリピン人と外国人を誘拐しました。マレーシア国防大臣モハマッド・ビン・サブ氏はテロを根絶することは軍国主義的アプローチに頼るだけではできないと語りました。軍国主義的アプローチはテロリストを根絶するのに適しているに過ぎず、テロリズムを根絶することはできません。テロリズムの根絶にはこの過激な意思を根絶するという慣行が必要です。一方、軍指揮地域のミンダナオ軍事司令部アルネル・ビー・デラ・フェガ中将はテロへの対応を一緒に行う必要があると述べました。軍隊だけがテロに立ち向かっているわけではありません。すべての関係者からの協力が必要です。インドネシア、フィリピン、マレーシアの間の共同訓練プログラムは継続され、よりレベルアップされ適用範囲が拡大されるでしょう。それでは最後のニュースです。5823人の警察は10月にバリーで国際通貨基金世界銀行会議を確保についてお伝えします。バリ地域警察地域単位警察本部から5823人は2018年10月8日から14日までバリ州ヌサドゥアで国際通貨基金と世界銀行の年次会議を確保するために展開されます。バリの副地域警察省庁イーワヤンツナルタ巡省は9月13日木曜日にバリの地域警察でセキュリティ活動に関するシミュレーションが全ての人員が関与する戦術的なゲームを通じて実際されていると語りました。セキュリティは189カ国からの代表者が出席する VIP ゲストが参加するだけではありません。イーワヤンスナルタ巡省はバリ地域警察は各地域の治安を高めるために部隊のタスクフォースを編成しました。これで週間展望は終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシア、ベトナムは様々な分野で協力を強化するについてお伝えします。インドネシアとベトナムは貿易分野における協力を強化することにコミットメントをしています。最近増加し続けている両国の貿易動向は潜在的に探求され続けて、両国の進展のために発展することです。これは9月11日火曜日にハノイのベトナム大統領宮殿でベトナムのトランダイクアン大統領と会談した後、記者会見でジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領によると、過去3年間で両国の貿易動向がかなり良好で68億アメリカドルに達しました。インドネシアは2020年に両国間の貿易が100億ドルに達することを期待しています。 経済問題に加えて、インドネシアとベトナムは両国の排他的経済水域国境に関する交渉を直ちに完了することに合意しました。インドネシアとベトナムの間の排他的経済水域の国境の問題は、火曜日から水曜日までジョクルル大統領のベトナム国賓訪問の時に議論された話題の一つです。2日間の国賓訪問の際、ジョクルル大統領はベトナムのトラン・ダイ・クアン大統領、グンユン・スワンプ首相、グンユン・ティ・キムという代表団の会長との会合を開催しました。ジョクルル大統領に同行したレトノ・エルピ・マルスディ外務大臣は、実際にはインドネシアとベトナムの排他的経済水域の交渉が進展していると述べました。それにもかかわらず、ジョクルル大統領は合意がすぐに達成するように交渉を強化する努力が重要であることを伝えました。レトノ大臣は、排他的経済水域の国境が直ちに解決されなければ、両国の海域における潜在的な問題の出現がさらに高まる恐れがあると述べました。通常発生する問題の一つは、海洋国境に違反しているとみなされているため、両国の漁師の逮捕です。排他的経済水域の交渉が完了するのを待っている間、インドネシアとベトナムは違法漁業を根絶することに合意しました。インドネシア外務大臣とベトナムの農業農村大臣は違法漁業に対抗し、持続可能な漁業統治を促進するための共同声明に署名しました。違法漁業の協力が短期間で事件や問題を減らすために行われています。さらに、この共同作業は海をうまく管理するためのものです。その他の覚書は、インドネシア外務大臣とベトナム外務大臣が署名した2019年から2023年までインドネシア・ベトナム戦略的パートナーシップ行動計画でした。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1982年9月16日にサブラーとシャティラ事件のことから始めます。サブラーとシャティラ事件は1982年9月16日に当時イスラエルに占領されたレバノンのベイルトで発生しました。この虐殺はサブラとシャティラの難民キャンプにいたパレスチナ難民に対するレバノンのマロニット派のキリスト教徒の民兵によって行われました。マロニット派の軍隊はエリー・フベイカーの指揮の下にありました。この事件の間に、このキャンプはイスラエルの兵士に囲まれ、イスラエルがパレスチナ解放機構のメンバーを探すために派兵されました。次は1987年9月16日にモントレアル議定書は署名されたことについてです。モントレアル議定書はオゾン層の減少に関与していると考えられる数多くの物質の発生を排除してオゾン層を保護するための国際条約です。この条約は1987年9月16日に署名のために開かれており、1989年1月1日より発効しました。この時以来、この条約は5回の改正をしました。この国際合意の結果、南極のオゾンホールは上々に回復しています。 最後は1975年9月16日にチャンドラ・ウィジャヤの誕生日についてです。チャンドラ・ウィジャヤはインドネシアの伝説的なバドミントン選手でした。彼は2000年のオリンピックで金メダルを獲得しました。彼はインドネシアを有する男性ダブルスの最高の選手の一つでした。彼は2000年にシドニーでトニー・グナワンと組んでエディ・チョンプレイヤー・オブ・ザ・イヤーアワードで最高の選手の賞を獲得しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はアジアパラ大会の準備は 90% まで達したについてお伝えします。ジャカルタ・パレンバンで2018年アジア大会のホストとして成功した後、インドネシアはまたマルチイベントのホスト国になります。それは2018年アジアパラ大会です。2018年アジアパラ大会は2018年10月6日から13日までジャカルタで実行する準備ができています。アジアパラ大会では41カ国のアジア小国が参加して18のスポーツで競争する予定です。現在実行委員会というイナプ国の準備は技術的システムボランティアの面から 90% に達しました。特に会場は9月25日まで使用できるように準備しています。そのうちの一つは最初から建設され、パラ大会選手の調整が必要な射撃会場です。これは9月13日木曜日にジャカルタの青年スポーツショーで本会議の後、イナプ国のラジャ・サプタ・オクトハリ会長が語ったものです。それにもかかわらず、彼は加速要求があるため、予定よりも早く会場の準備を完了するために迅速に移動すると説明しました。一方、イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は、2018年アジア大会はアジア大会の一連なので、過小評価されることはいけないと述べました。そのため、今年3回目になるイベントは、以前アジア大会の開催に先行した後、国の威厳を維持するため注意深く準備する必要があります。イマム大臣はアジアパラ大会を準備するために、実装前に発生する問題をマッピングして一緒に処理する必要があると述べました。大臣は準備は予算編成だけではなく、加速と社会化の面でも重要だと主張しました。彼は、イナプ国は利用可能な全てのメディアを使用してイベントを交流すると期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
クリスナの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチボント村のタディシスダカブミをご紹介します。 スナーの皆さん、インドネシアは豊かな自然を持っています。そして文化はとても多いです。その一つは西ジャワにあるチブント村です。チルボン市からおよそ 30km の距離を持つこの村は、自然に感謝する儀式を持っています。その名はサデカフブミです。チブント村のサデカフブミ儀式はすでに長い歴史を持っています。1820年からチブント村の人々たちはすでにこの儀式を行われています。この伝統的な儀式は1年に1回行われて、雨季が近づいた時行われています。例えば9月や10月です。リスナーの皆さん、チブントの人々にとってこの儀式は豊富な作物を もらって神への感謝としてしなければなりません。目的は来年もっといい作物をもらえるようにです。またこの儀式もその人々の伝統と文化を保存するためにも行われています。儀式はあまり複雑じゃありませんが、毎年いつも華やかで大勢の来訪者を招きます。そしてこの数年間、政府の方々もこの儀式に参加しています。リスナーの皆さん、この儀式を始まる前に村人は村の上の方にあるハウを掃除しなければなりません。この行動には意味があります。それはすべての命が水を入り、そのためにより良い生活を送れるように、水をいつもきれいにしなければなりません。そしてそれから何人かの人がヤギ肉を料理します。残りの人たちはタキルという葉っぱから作られたお皿を作りました。この儀式のため彼らは全部自然が用意したものを利用しています。そして一番大切なのは、この儀式には尊者を運ぶ場所を用意しなければなりません。村人全員座ってから儀式を始めてパレードをします。ケンチリンという芸術のリズムに従って村長が運んだ馬車をたどった。その時女性たちはカバヤを着て、そして男性はバジュココを着ています。そのパレードにも踊り子もいます。また彼らもさまざまな食べ物を持っています。それはすべて村人で用意されています。この食べ物は葉っぱから作られたお皿に置いて、そしてそのお皿はテテノンという箱のようなものに入れます。そして儀式を始めると、まずは一緒にお祈りしなければなりません。その後市長は米の種にアルカフリーパンをやります。そして最後にみんな一緒に先に用意された料理を配って家へ帰ります。その料理は家族と一緒に食べられます。リスナーの皆さん、いつかインドネシアに来たら、ぜひ自分と村へ行ってこの儀式に参加してください。これでそのインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワニワニです。今日はインドネシアは A スポーツで金メダルを取ることというニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシアのジャカルタとパリンバンで開催された2018年のアジア大会は、体力的なスポーツだけではなく電子スポーツや A スポーツもゲームプレイヤーを含めています。ステータス的にはまた展覧会ですが、これはゲームが壮大な国際スポーツパーティーに出席できる初めてのイベントです。他のスポーツの選手と同じように、この E スポーツではクラブのために金メダルがあります。リスナーの皆さん、基本的に2018年のアジア大会での A スポーツは2020年の実質競技のデモンストレーションを意図しています。競争が円滑に進むことができれば、このスポーツは2024年にオリンピックで競争するだろう。 A スポーツには6つのスポーツがあります。それは League of Legends と Hearthstone、Pro Evolution Soccer、 StarCraft、 Clash Royale、 Arena of Valor です。そして参加者は18の国から来ました。 ASEAN Electronic Sport Federation AESF は2018年アジア大会で AOV の e スポーツを正式に発表し、2018年8月26日から9月1日に e スポーツが競技に参加し、2018年9月26日に競争する最初のスポーツは AOV です。活発な AOV マッチはゲームによって提供されるさまざまなキャラクターのためにより活発です。最新の一つはインドネシアのスーパーヒーローキャラクターヴィロサブロンです。電子スポーツとしての e スポーツを他のスポーツと同じように考慮されます。このコンテストの基準はスピード、専門知識、エネルギー使用です。ゲームプレイヤーは心とエネルギーを使ってゲームを実行し制御します。 e スポーツ選手は体力を維持して最適なパフォーマンスを発揮する必要があります。Dari Yesaya Sumaran Dakwa Game Clash Royale から金メダルを獲得しました。この16歳の選手は中国のエルシオプを倒しました。リデルは準決勝でもオーダーされたベトナムの選手は銅メダルを獲得しました。2018年のアジア大会での成功のおかげで、フィリピンの2019年のCAA 大会で競争が予定されていることです。さらに AESF は2020年のオリンピックと2022年のアジア大会で競技会を開催しようとしています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、RRI海外放送局の Voice of Indonesia の放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年 VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。 そして今日2018年 VOI 国際クイズの優勝者を発表します。2018年1215のアラライ海外放送局の局長の決定書により2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番オランダのペトルス・ピウス・アントニウス・ケルコフさん、2番チュニジアのラセム・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん、3番フィリピンのヘイマル・シアさん。この3人の優勝者は2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち Voice of Indonesia は優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そしてインドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズはRRI海外放送局 Voice of Indonesia が開催いたしました。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアジア大会の開会式を祝うため、インドネシアの何人かの歌手の愛国心を表している歌をご紹介します。まずはエコーテスからの歌、インドネシアとヘバットを聴いてください。 スナーの皆さん、インドネシアタヘバトはインドネシアのバンドエクオテに歌われる歌です。この歌はエボリューションというアルバムに含めています。2013年にリリースされたこのアルバムはエクオテの3つ目のアルバムです。また、今回のアルバムに彼らは新しいボーカリストを持っています。今のエクオテのメンバーはアンドレア・リー、アイ、ジェイ、レオとイアスです。インドネシアタルヘバトは祖国への愛国心を表している歌です。この歌はインドネシアの豊かな自然と文化を語ります。リスナーの皆さん、次はタナハイクという歌を聴いてください。
タナハイクテラコロバカカンタルカナ
リスナーの皆さん、タナハイクはイシアナ・サルファティが歌われる歌です。この歌は2016年8月12日にリリースされました。この歌も My Trip My Adventure Lost in Paradise という映画のサウンドトラックになりました。タナハイクはインドネシアの国家義務歌でイブスに作曲されました。そしてこの歌はピアノ音とともに歌われて、オーケストラの歌になりました。リスナーの皆さん、次はインドネシアプシャカを聴いてください。
Tanah air beta, pusat
リスナーの皆さん、インドネシアプサカはロスさんに歌われています。この歌はスーカルノという映画のサウンドトラックになりました。2013年にリリースされたこの歌は、イスマイル・マルスキに作曲された国家義務歌です。ロッサは、国家義務歌は若者たちに忘れてしまいましたと述べました。若者がこの歌を忘れないように、彼女はこの国家義務歌を歌います。リスナーの皆さん、最後に、サムソンズの歌、インドネシアブルサトラフを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan tegas. Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah perubahan. Generasi muda, adik-adik saya, kalian adalah pemilik masa depan Indonesia, menentukan arah Indonesia.
Harapan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Kita masih bersama. Aku banyak berkorban buat kamu dan teman-teman kamu.
Thank you.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのVOI インドネシア、およびインスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。